様こんにちは、マキです。マキロンのアルキミーライフということで、見えない世界をロジカルに今日もお話ししております。今日のテーマはですね、辛い出来事を無条件の愛として受け取れるようになるにはどうすればよいのかというお話をお届けしたいと思います。はい、以前ですね、次元とは何かということについて音声を取らせていただいていたんですが、その内容を聞いた方からですね、ご質問をいただきました。次元についての話の中で、無条件の愛っていう、お話があったわけなんですよ。あらゆることはこの無条件の愛、そして愛と感謝によって起こっているというような内容をお伝えしたところ、じゃあこの虐待とかそういった体験をどうやったらその無条件の愛として思えるようになるんですかっていうご質問をいただいたので、今日はその内容をお伝えしようかなと思います。はい。で、私自身ですね、もうこれは本当に何回もおしゃべりさせてもらってるんですが、私は生まれ持ってこう虐待を受けていて、施設に入ってとか、ある程度の貧困を経験したりとか、いじめとか不登校というものも本当に全部やっていまして、一通りのその大変さというものは経験したかなと思うんですよね、ちっちゃい時にね。だからそれぐらいのこう虐待とか辛い出来事があった時に、これをじゃあどうやって無条件の愛とか、これを感謝に変換するってどうやんねんっていう人のね、こう気持ちもわかるんですが、私自身今そうなっている、すでにそうなっているので、そこのこの自分はじゃあどういうふうにしてそれをやってきたのかっていうことを実体験としてお伝えできたらなと思います。はい。で、そういったこう虐待に限らず、こんな辛い出来事をどうやってこの愛とか感謝に思ったらいいんだろうってさ、みんななるわけじゃない。で、そういった方々のまず前提をチェックしていただきたいんですけども、この世界っていうのは私の潜在意識が想像しているっていう、もう100度この真理があるわけじゃん。私という世界は私が作っている、私の意識、その観測者の意識、そのエネルギーによってこの世界というのは作られているという、多分ね、ここの前提が本当にそれを100思えているかどうかによって、こうした癒しが終わるか終わらないかというのが結構決まるなと思います。このもうずっとお話ししているこの最初のこの真理をいかにみんなはそらしたいのかってめっちゃ思うの。私なんか自分が作ってないとか、なんていうの、外側からやってきましたみたいな、私は被害者ですみたいなさ、すっごいこう被害者ポジションを取るなと思うんですよ。やっぱりその気持ちもわからないではないですが、自分がその事象を超えるには、私がこれを作ってましたともう認めるしかないんですね、一番最初に。だからこうしたこの虐待とかいじめとか、そういった辛い出来事、そういったもの全て私が望んでました、私がオーダーしてました、私の意識がそれを生み出してましたっていうことを本気で一回認めるしかないんですよ、そこから抜け出すためにね。で、まず私はそれをこう、私の場合はもうワンネスとかの体験があるから、世界は自分が作ってるっていうことをこう知識じゃなくてもう感覚として分かってるので、こんだけ辛い体験を私はオーダーしてるっていうことが分かるんですよ。で、宇宙っていうのは本当に無条件の愛なんですね。あなたが思っている通りに宇宙っていうのは作ってくれます。で、そこにいいとか悪いっていうジャッジはありません。ということは、あなたが辛い体験がいいって望んでるから、じゃあ辛い体験をあげますっていうふうに全部思い通りに与えられてるだけなんですよね。だから私自身はこの自分でそうした虐待を受けるということを設定してるわけなんだけど、じゃあなんでそれを設定したのかというと、やっぱりその体験を経て自分はそこを超えて、その経験があるからこそ伝えられることがあるじゃん。そういったことを、要は今の仕事をしたかったんだと思う。で、そのためにやっぱり一通りの経験というものをして、その若いうちにね、ギュッとそれを詰め込んで、そこからの復活のプロセスとかをシェアできるように自分が このその境遇に一回なるっていうことを決めたんだなっていうのは思います。うん、そうしてまあ見た時に、じゃあ虐待をするってことはさ、虐待を受けるってことはそれをしてくれる両親がいるわけじゃない。でその両親とこう約束してるわけですよ。あなたたち私を攻撃してねってもう決めてるわけじゃん。ってなった時にさ、すごい愛だってわかるんですよね。人を傷つけるっていうことができるっていうのはとんでもない愛なんですよね。まあこれはこの無差別の攻撃とかそういうのはまたちょっと違いますよ。その虐待というものに関して言うならば、やっぱりそれを私がやってくださいっていうことをしてくれるっていうことは両親にはとんでもない愛があったっていうふうに私は思うんですよね。うん、っていうふうに次元とか癒しというものが進んでいくとそういうふうに解釈できるようになるんですが、まあ、やっぱりまず人間としてスタートラインとしては感情需要からスタートしていくと思います。はい、そういったこの辛い体験、悲しいこと、まあ、虐待っていうことがあった時にやっぱりこの私自身も、あ、これが辛かった、これが悲しかった、この時こう思ったっていうそのちっちゃな自分の気持ちに一つずつちゃんと丁寧に寄り添うということはめちゃくちゃやってきました。うん、そうやって自分の因を認める、この音声でも何回もお話ししております感情需要というのを徹底的にするということが大事になります。でそこではこう綺麗なことを言うんじゃなくて、本当に嫌やとか、もう本当こんなんしんどいとか、そういうことをちゃんと出すんですよね。ちゃんとわーっと本心本音を出した時にふっと出てくる奥底の感情っていうのがあなたの、まあ、魂からの声というか、まあ、本心というもので、あ、自分はこう思ってたんだというのがこうふっと湧くまで吐き出すというのがすごく大事なんですよね。うん、でそうやってこうふっと、あ、自分はこうありたかったんだというものが出たら、あ、じゃあ自分はこの体験の中でこれがこの例えば親にこう言いたかったとか、もっと愛されたかったとか、もっと幸せな現実を受け取りたかったとか、そういったこの本心が湧いたらそれを自分が認めるということをすればいいという感じです。認めるっていうのは、あ、自分が世界を作ってるのに、まあ、そうやって癒しをやる中でもっと私は楽しい人生が良かったのにとかがこう出てくるんですよ。うん、っていうそこをじゃあ自分は許可してたかなっていう、それだけなんです。あなたが作ってる、あなたの潜在意識がそのままを作っているんだったら、じゃあ私は人生もっと楽しみたかったのに楽しんでいいという潜在意識の許可をしていたかどうかというのを見る必要があるということです。うん、ってなった時に多分ねしてないんですよ。うん、楽しんじゃダメとか丸々しちゃダメみたいに何か幸せを阻害する潜在意識があると、でそれを書き換えるんです。うん、あ、私は今まで勘違いしてこういう風な現象を作っていましたと。そうではなくて、もうずっと幸せでいいとか、もう本当に喜びが毎日溢れる人生がいいという風にもう決めると、潜在意識をこっちに切り替えます、書き換えますってした時に、その事象というものは消えていくし、そうやって自分が、まあ、パラレルシフトですよね、そのサイクルから抜け出して潜在意識を切り替えて別の私として生まれ変わった時に、そうなった時にその今までの両親たちとの違う両親が立っている世界線へとワープするんですよ。まあ、どういうことかというと、じゃあちっちゃい時私は虐待を受けたその厳しい親だった、じゃあ今もそうかっていうと、本当に両親今別人なんですね。普通に仲がいいし、普通に旅行とかもプレゼントするし、お正月帰ってとか、まあ、積極的に連絡を取るっていうわけではないけど、とても普通にめちゃくちゃ愛してくれる両親になってるんですよ。うん、それはやっぱり自分のその、まあ、虐待という体験を通してこう得た感情なり、そういった悲しみとかをちゃんと自分が向き合って、まあ、統合っていうんですけど、統合してそのステージ、そのパラレルを超えたので、その、うん、違う世界線の両親に、が今こう現れたっていうのかな。うん、だから全然その別人の両親として自分は関わってるというか、うん、はい、そういう風になっていくんですよ。うん、 ていうこう仕組みというものが分かってくると、辛い出来事というのを無条件の愛として思えるようになるっていう風になっていきます。うん、まずやっぱりそのじゃあ、先ほどもお話しした通り、私がじゃあ虐待を受けたからその結果得られているメリットがあるわけじゃん。こうやってみんなに何かお話しできる、こうやって探求したことをシェアできる、これは私が虐待っていう経験がなければできなかったことですよね。うん、そういったプラスというものもあると、大きなマイナスの裏にはプラスがあるから、そのプラスをちゃんと見て、あ、自分はここをプラスだと思えているというふうになること、そしてその現象を自分が100作っているというところを直視して、その潜在意識を書き換えると本当に別人になる、うん、本世界線というのは変わってしまいます。うん、っていうことを体験すると、あ、本当にこの世界っていうのはもう無条件の愛、もう全てイエスされているという世界の中で生きてんだなと。で、この今大変な出来事も全部自分が幸せになるために起こってるんだっていうことが分かるようになる。うん、だから今何かハプニングとしてあるんだったら、それはあなたのこの今まで見えてない潜在意識の、まあ、バグというか、この思い込みであったりだとか、その不要な固定概念に気づくために起こっているわけだし、もっと自分を愛した方がいいよとか、もっと幸せな世界に行くために、まあ、未来のお知らせとして、未来の自分からのねお知らせとしてそれが起こっているわけだからさ、うん、そういったものをちゃんとこう、やっぱこれはね3次元意識だと見えないかな。うん、ぶっちゃけもう次元を上げるしかないと思う。うん、それは3次元で見たらさ、あなたと私は別人で、あなたが私をこう仕向けたと、お前が私を攻撃したんだみたいにさなるわけじゃん。めっちゃ3次元その超分離なわけですよ。で、この次元にいて何かが解決するとか争いが消えるってことはないですよ。うん、そうじゃなく、全部あなたが作ってんだ、あなたが創造主なんだということをもう向き合って、そして視座を高めるということですよね。そのいきなり視座を高めたらさ、感情を置き去りにしちゃうから、ちゃんと感情を感じつつ、でもこの出来事にもメリットがあるし、愛から起こっているし、幸せになるために起こっているし、自分の勘違いの潜在意識に気づくために起こってるっていう風に、認知をね高めた時にもうそうなるんだよね。こう、あ、全部愛なんだって分かって、気づいたら課題っていうのは終わっちゃうので、そしたら全然違う関係性とか全然違う人生になっちゃうんだよね。だからもうそうだよね、これはもう私はもう分かるのよ。だって自分がもうそうやってきたからめっちゃ分かるんですよ。本当になんていうのかな、全部愛だし、そのパラレルっていうものを本当に超えていけば全然違う体験になっていくっていうこと、全然違う人になっていくっていうことを周りがね、もう、やっぱそのために自分の不要な固定概念とかリリースして書き換えていく、どんどん書き換えていくっていうことしかないってことはもうね、体験してるから言えるんだけど、でもこれが、みんなね認めたくない人も多いと思います。だってこんな苦しい出来事を自分が作ってるって気づきたくない人がやっぱ多いし、やっぱりね被害者意識にみんな逃げます。はい、もうねどれだけ私が多分熱く語ってもここまでの転換、その意識の切り替えができる人は10人に1人いればいいんじゃないかなって正直思う。なぜならみんなすごく逃げるから、その弱さと向き合えない、その自分の悲しみとかまず感情から目をそらすし、そしてこれを自分が作ってるって受け止めたくないし、それを受け止めるっていうことは自分を責め出すんですよね。いやいや、責めるから責められる世界できますよみたいな仕組みだから、もっとそこはクールにクールにっていうのは法則性だから責めても意味ないよっていう、 ことなんだけど、自分が作ってんだシクシクみたいな、自分ってなんてダメだみたいになっちゃう人もね多いんだよねこれ、けどもうそういったところを全部もうね抜けるしかないんですよね、でじゃあどうやったら抜けれんのっていうところなんですが、これは私がもう本当に厳しいんだけど本気で一回絶望するしかないと思うんです、本当に人生が苦しい、もうどん底でもうどうやってもここから先生きていけないっていうその極地に至ったら多分本気で自分を受容するというところになっていくかなと思います。はい、というわけで、ちょっと、かなりディープなお話をさせていただきましたが、本当に、どなたかの参考になったらいいなと思うし、本気でやれよと思いますね。幸せになりたいんだったら、でも別にいいんですけどね、今の人生で満足してるんだったら全然いいけど、本当にその絶望から抜けたい、もうそこから愛と感謝って思いたい、そして本当に幸せな人生を手にしたいっていうんだったら、やっぱりねそこに至る必要はあるなと思う、でそこにもう至ってしまったら、あとはもう応用っていうのかな、簡単だから、あ、じゃあこうやって意識を切り替えようって、全部切り替えて切り替えて切り替えてってして、あ、現実って本当に思った通りなんだっていうところが分かるから、どんどん魔法使いになっていく、これを望んだらクリエイトされる、そしてどんどん通過になっていくっていうのかな、思えばなるっていう魔法のような世界を得るということができていくようになっていきます。はい、というわけで今日もお聞きくださいましてありがとうございました。皆様にとっての良い気づきになりますように。ではでは、また次回の音声でお会いいたしましょう。バイバーイ。